皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉を聞く時間を持っていきましょう。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。今日の聖書箇所では引き続きエルサレムの町に裁きが訪れるその様子が描かれています。麗しかった町が荒れ廃れているところ、そして親が子を食べるほどのひどい飢饉がこの町を襲うことが描かれています。そしてそれが預言者や祭司たちの罪ゆえであることが語られています。それではこの聖書箇所から私たちは神様のどのようなメッセージを受け取ることができるのか、ご一緒に考えてみたいと思います。
愛歌4章1節から13節。ああ、金は曇り、美しい黄金は色を変え、聖なる石はあらゆる道端に投げ出されている。純金で値踏みされる高価なシオンの子らは、ああ、陶器師の手で作られた土の壺のようにみなされている。ごちそうを食べていた者は道端でしおれ、紅の衣で育てられた者は、堆肥をかき集めるようになった。私の民の娘のトガは、人手によらず、たちまち覆されたソドムの罪より大きい。私の民の娘の破滅の時、憐れみ深い女たちさえ、自分の手で自分の子供を煮て、自分たちの食物とした。主は憤りを尽くして、燃える怒りを注ぎ出し、シオンに火をつけられたので、火はその石杖までも焼き尽くした。これはその預言者たちの罪、祭司たちの咎のためである。彼らがその町のただ中で正しい人の血を流したからだ。
まず全体的な内容から見ていきたいと思います。ここで神様はどのようなお方であることがわかるでしょうか。11節を特に見てみたいと思いますけれども、主は憤りを尽くして燃える怒りを注ぎ出し、シオンに火をつけられたというふうに記されています。神様は怒られるお方であることがわかります。神様はどのような時に怒られるのでしょうか。愛する子供たちが神様に背いて自分の道を歩み、また弱いものを虐げて、本当に自分勝手なことを、正しい人の血を流した、そのような時に怒られることがわかります。ここから見る神様の姿とは、神様は愛するがゆえにご自分の子を決してほったらかしにはされないということです。よく有名な言葉ですけれども、マザー・テレサは愛の反対語は、憎しみではなくて無関心だという言葉を残しましたけれども、神様もとっても私たちを愛しておられるので、それゆえに、もし私たちが反抗したり、また本当に神様に背いて本当にこう自分の良くないと分かっているようなことを、その道を走ってしまうときには、はっきりと裁かれ怒られ、彼らをしつけ直される、そのような愛のお方であるということが、ここから読み取ることができます。神様は、本当にもし、このように罪を犯しっぱなしで、神様がそのようなことを裁かれないとしたら、どうでしょうか。新約聖書にもありますけれども、それは、みなしごのようなもので、期待されていなくて、ほったらかされている。かえって愛を感じないのではないでしょうか。自分でも分かっているのに罪を犯してしまう、そのような時に神様が叱ってくれること、そして引き戻そうと呼びかけてくれること、そのことを通して私たちは神様の愛を感じることができます。そして神様の愛を感じて受け取るならば、私たちはどうしても離れられない罪からも神様の愛によって、引き戻される、戻ってくることができるのです。この本当にエルサレムの人たちの姿を見ると、もう罪を犯して救いようがない、 そのように思われても仕方がない状況でした。本当に罪のないものの血を流したり、また偶像をあらゆるところで拝んだり、本当に悲惨な状態だったわけです。しかし、それでも神様は呼びかけるのをやめられませんでしたし、彼らを取り扱うのをやめられませんでした。そして彼らは結局この外国の地から戻ってきて、再び神様を礼拝するように変えられるわけです。私たちも決して神様があなたを手放さないこと、いつも共におられて、そして私たちがもし間違う時には必死に止めてくださろうとしておられる、そのような神様の愛をいつも感じていたいと思います。このような神様がいつも共にいてくださること、また本当に間違った時にそこから戻そうとあらゆることをしてくださることを覚えましょう。そしてその呼びかけを感じたならば、ためらうことなくいつでもその招きに応えて帰ってくる決断をしていきましょう。また、次に、どのようなことが神様はこの聖書箇所から教えてくださっているかを見ていきたいと思います。2節を見てみたいと思います。ここで純金で値踏みされる高価なシオンの子らという表現があります。このシオンの子らは純金のように素晴らしく高価だと言われているわけです。しかしこの子たちがどのようになったかというと、陶器師の手で作られた土の壺のように見なされているというふうに記されています。神様がおっしゃっておられるように、神様は私たち一人一人を高価でたっといものとして作られました。それは確かに間違いないことです。しかしその高価でたっとく作られた私たち自分自身をどのように扱うのかは、自分自身の生き方に関わっているということがここからわかります。エルサレムの子たち、イスラエルの民ですね、彼らは神様から選び出されました。神様の御心を行うために特別に選ばれて救われて、また神様の御心を行うことで光り輝くようになることを求められたのです。しかし彼らは自分自身でそれを汚してしまいました。彼らが罪を犯して、また自由奔放に振る舞ってしまう、そのことによって、彼らはせっかく高価なものとして作られたものが台無しにされてしまい、また人々からも蔑まれるような、そのような結末がここで訪れていることがわかりますが、これは神様のせいではなくて、彼らがそのように自分のことを扱ったからであることがわかります。ということはどういうことになるでしょうか。神様が作られた自分自身を私たちはよく管理することが求められているということです。神様にせっかく作られたものであるのに、もし自分自身で自分自身を悪口を言ってけなして、自分はバカだ、どうしようもない、本当にこんなやつは消えてしまえと、もし自分に言い続けてしまったらどうなるでしょうか。自分自身が深く傷ついてしまいます。また人のことをそのように扱ってもやっぱり自分自身が傷ついてしまいます。罪を犯すことで自分が傷つき、汚れ、本当にこうみすぼらしい感じになってしまうわけです。しかし神様は私たちをそのようには作られませんでした。ですから私たちは神様が私たちをどのように作られたのかをよく考えて、それにふさわしく自分のことを取り扱うこと、そしてまた人のことも同じように大切に取り扱うことが求められています。今日私たちは純金で値踏みされる高価なものであるということを、まず自分自身に呼びかけることから始めましょう。そして何よりも神様がそのように私たちを用いようと願っておられることを宣言することから始めていきましょう。 最後に、6節を見ていきたいと思います。ここでは、私の民の娘の咎は、人手によらず、たちまち覆されたソドムの罪より大きい、というふうに記されています。また13節を見ると、これはその預言者たちの罪、祭司たちの咎のためである。彼らがその町のただ中で正しい人の血を流したからだ、と書かれていて、これらが今回のこのひどい飢饉やまたあらゆる問題の根本的な原因であるということが語られています。ここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。私たち信じて、イエス様を信じている者、つまり、クリスチャンは地の祝福の鍵を握っているということがわかります。私たちは本当にイエス様によって救われました。義の道を知る者とされました。そして、この義の道を知った者としてふさわしく歩み、また自分が許されていることを喜び、人のことを許して愛していく、そのような生き方が求められています。もしそのように私たち一人一人が生きていくなら、神様に従って喜んでいくならば、そこは本当にその地が祝福されていきます。その地の祝福に私たちが鍵を握っているということになります。しかし、もし私たちがその道から外れてしまって、そして、神様に喜ばれないことをしてしまった、まあそのような人たちばかりになってしまったとしたらどうでしょう。そうすると、この地の祝福が本当に損なわれてしまう、そのような大きな存在感があるものとして、私たちはこの地に生かされているということを覚える必要があります。第二ペテロの2章21節にはこのように書かれています。義の道を知っていながら、自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとってよかったのです。私たちはせっかく義の道を知ったのですから、その本当に喜びの中にとどまる必要があります。そしてその喜びの中にとどまっているならば、自然に神様に喜ばれないことから離れようとする、そのような思いが与えられていきます。自分で頑張ってそのような道を歩むのではなくて、神様の愛の中にとどまり続けることを選んでいきましょう。そして神様がどれほど私たちを愛してくださっているのかをよく知ることから始めていきましょう。そうするならば、私たちは本当に神様に喜ばれないことから離れることができるようになって、私たちが神様に喜んで従っていくなら、その地が祝福されていく、そのような大きな祝福へと私たちがつながる鍵を握っていることをしっかりと覚えながら、今日一日神様と喜んで交わりながら過ごしていきましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。